も中村文明のみるみる元気が湧いてくるにお付き合いいただきありがとうございます。僕に関するですねちょっとマニアな情報とかを知りたいなというような方はですねぜひとも黒船カンパニーと検索していただいて、ホームページからいろんな情報を受け取っていただけるとありがたく思います。以上お知らせでした。みるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
やってきました、みるみる元気が湧いてくる。
イエーイということでゴールデンウィークも終わりましたけれども、
はあ、
はいはい、あの憂鬱になってる暇はないと
タケノコの季節ですよ。
タケノコの季節
この前、まあ今日はちょっと、まあ、バターのこと若干あの今日ね、今からのやつは、はい、ビリーさんちょっとね、はい、もう学びなし、
学びなし、いきなりタケノコの話題だったね。でバタちゃん来てもらったんでね、
あの笑い役で、
笑い役で
川端智義がですね、
はい、
ちょっとこの後な、この後ちょっとある、
そうですそうです、
イメージングについてこう言葉とかイメージの大切さとか、はい、っていうことについてのちょっとプレゼント用 CD というかね。
あ、はいはい、
だからあの五円紡ぎ大学の第3講義、今、はい、全部担当なんで、
はいはい、
これがまたなかなか好評でですね、
大好評ですよね、
ありがとうございます、はい、
このビリーさんの聞くとバタのこの言葉というやつは非常にいいコンビネーションですよね、
はいはい、
まあ、それを取るために、新潟から今神戸に来ててですねなんでちょっと笑い役で入れというだけのことなんで
急遽笑い役で入らせて、はい、
バタさんに触れません、
はい、だからなんか何かについて喋れとか言うのは多分ないんで、
も
う今日の僕ね、多分もうね、もう多分テンションだいぶ高いんでね、誰にも主導権は渡さないこれね、しょうもない。でまたね、今日またほんでギャラリーが多いんですよ7人ぐらいいらっしゃるギャラリーの皆さん、イエーイはい、この人たちは桜で笑うと思いますちょっとほんまただの笑い話なんですけど、うん、この間ね、あの、まあ、言っても僕もその人前で、うん、その講演つって喋ってる時はこんな何にも学びのない話なんかあんまできひんやないですか、
う
ん、
はいはい、
でもたまたまこの間ちょっと僕帰ってですね、
うん、
でウォーリー君と2人で、はい、あの他付き合うてくれる人がおらんかったんで2人で寂しくゴルフにちょっと行ってね、
はい、2人で行ったんです。2
人で行った
2人で、
ほんでね、もう半年くらいやってなかったんで、ね、寒かったから、だからもう全然久しぶりだからボロボロだろうなって言いながら、うん、もう出だしからトリプルボギー、トリプルボギー、トリプルボギー3連発トリプル、トリプル、トリプル、ボギー、トリプルみたいななんだこれみたいな、ね、そんな感じでスタートだったんですけど、でもまあその中でもな、半年ぶりにの割にはないショットもちょいちょいあってね、
ありました、うん、
ちょっとここからいけるぞという上昇気流のきっかけは掴んだんですけど、でも最終ね、もう16、17に差し掛かった17番のもう上がり2つ目のそのショートホールでですよ、僕はたまたまバーン打ったらね、ちょっと右方向 OB かなみたいな方向に飛んでってしまって、でちょっとそういう山の中を探しに行った時に、うん、球は見つからなかったんですけどね、うん、あの球は見つからなくて OB だったんですけど、違うものを見つけた
違うもの、はいはいはい、
これ何かというとね、ええ、ちょうどうまいこと地面から3センチぐらい出てきた、
ね、
タケノコを見つけたんですよ。
タケノコ
3本これは土産に持って帰ろうということになって、うん、僕もね、見つけた瞬間に自分のパターでね、パターのこの背中側のところがこうマレットってね、ちょっとこう
スコップみたいな、
ね、U の字になってる、うそういう形 の、 あのパターの形 で、 でそれがこう薄いんでね、ちょっとこう まあ言ったらクワみたいな感じで左打ちするとクワみたいな感じになるから、これで出かけのちょうどいい状態のタケノコを3本掘ったんですよ。
3本あったね、
ゴルフをそっちのけで、はい、ほんで一応ね18ホール終わって上がって、うん、であのクラブハウス戻ってきて、すいませんちょっとタケノコ掘ったんで、うん、あの袋かなんかもらえませんか言ったら、ああの17番のところの右側のところのあのタケノコとかって言われて、
キャディーさんしたらおばちゃんがやたら絡んできて、
私ら楽しみに育ててたのになんで取るのとか言われながらもめっちゃ責められた
ん
です
よ、ね、そんなこの話聞いとったら、あのおじちゃんら平日しましたらおじちゃんらが、うん、お兄ちゃんタケノコ掘ったんかい言って、また絡んできて
でこれはあのぬかでまずアク抜きせなあかんぞ、うちの話から、うん、まあ、まあその日ねあのつまみに食べたんですけど、うん、そのタケノコ掘った帰りにね、うん、まあ、ウォーリーとたまたま車の中でなんちゅうことなし雑談しながら話してた時に、うん、たまたまねこんな話は僕はもう何年としたことなかったんですけど、はいはいはい、僕がなんでこう悪い少年にどんどんなってきたかっていうね
はいはい、はい、
あの天真爛漫な、
そうです
よ、ね、山奥育ちの純真無垢だった僕がですよ、うん、どんどんどんどん悪いことをこう覚えていったきっかけになった話をね、こいつにしたらねもうバカ受けするんですよね。
だってどう考えてもあの山奥に悪いことってないじゃないですか。
考えそうやんな。
そうですよ、だって木と川しかないわけですよ。悪いことを教えるも熊と鹿と猿しかおらへんわけですよ。
失礼なこと言う
これやのに、なんか中村文明がどんどんこうなんか道それていくきっかけみたいなのはどこにあるんやろなとか戻ったら、この前のゴルフの道中に、うん、そこや、中村文明のルーツがそこにあるって僕思って
ああ何の話からだったんですかね、それね、うん、あの僕小学校ぐらいの頃からあの親同士が非常にこう仲がよくよくいい人が伊勢にいらっしゃって、ね、
はいはい、
でなんで僕はそのね、そうきっかけになったのも、うん、もうこれちょっといい話なんですけど、
いい話なのね、
その
聞いてないですよ僕 , 笑っとただけでしたよ。
その人たちはその内装屋さんなんですよ、内装屋さん。で内装屋さんってまあこう襖とか、うん、障子の張り替えとか、襖の張り替えもするし、それからあのカーテンなんかもやるし、うん、クロス貼ったりもするしという、はいはい、そうい う内装屋を、うん、まあ、家業として、うん、そこのお父ちゃんとお母ちゃんと、うん、こう2人がメインでやってて、はいはいはい、でそのお母さん あの弟たち2人もそのクロス貼ったりする職人さんなんですよ。この、まあ、言うたら一番のお父ちゃんとお母ちゃんがたまたまそのこう都会じゃ競争相手いっぱいおるじゃないですか、うん、
はいはい、
だからうち その山奥の村へね、
はい、
その出張襖張り替え障子張り替えみたいなのを村全部にあの広告打ったって件数知れてるから、うん、お金もかからんやないですか。で軽く少しの広告料 でそういう田舎の人たちなかなか襖や障子なんか張り替えるったって、うんうん、業者なんか来えへんしって言うんで、はいはい、帰ってそれいいんじゃねえかっていうことになって、うん、はいはい、でそのおちゃんおばちゃんたちが障子張り替えとか襖張り替えで来たんですよ、うん、で来たけど作業する場所がないんで、うん、僕ん家のすぐ近くにたまたままあボロいちっちゃな公民館があってですね、うん、まあ、公民館のようなものが、うん、でそこを貸してほしいんだと、うん、で公民館の横の人に聞いたらここの地区の区長さんは中村さんとこのうちやから、うん、あっこに頼んで鍵貸してもらえたら作業場で使えるんちゃうって近所の人言ってくれたんで、もし何やったら貸してもらえませんか言ってきたのをうちの親父とおふくろキーええからね、うん、ああそんなんやったらずことはええがな言うて、でこんな寒い時にしたけどあの公民館寒いでええってな話から、うん、それでね、で鍵貸してでここつこてやったらええがなって言って親切に教えて、うん、たらありがとういうことになって仕事向こうはするわけですよ、うんうん、であんまり寒いなと思ったからうちの袋ええ人なんでね、うん、石油ストーブをねわざわざそのまあ言うたら、うん、まあ距離で言うたら80メーターぐらいですけど、はいはいはい、それを両手でこう持ってね、
はいはいはい、
あんたら寒いやろうし風邪ひいた感じやから言うてね、そのストーブをまず置きに行ってしたらその内装屋さんの二人がねこんなに親切にしてもろてって言ってね、ありがとうありがとうって言って、でも助かったわいうことになって、うん、で午前中作業してて、それでお昼あんたらどうすんのって、いやお弁当持ってきてるんで大丈夫ですよってしたら、あそうなんて言うて、だけどねうちのおかんやっぱまたこれあの、うん、 別にええ人やから、
ざっとせっかいですからね、
あのわざわざ小さな鍋にね味噌汁炊いて、あで味噌汁炊いてで卵焼き作って、でそれをと お茶を持ってね、であんたはその冷たなった弁当だけじゃ味気ないから、ね、ぬくい味噌汁ぐらい飲んで、でまたちょっとおかずの足しにと思って卵焼きぐらい、まあ、つまみないよっちなことを言って持ってたら、その二人が感動して、私らこんなことちょいちょい田舎にしに行くけどね、こんなに親切してもうたん初めてや言うて、これも感動してくれて、その二人がで夕方まで仕事して本当にありがとうございましたってストーブ持ってね返しに行きがてら、うちよってしたら、ほな、まあ、あんたら何やったら夕飯食べてきないう話になってほんでうちのおかんのもうこういう陽動作戦なんですよ。でもうちのおかん家あげたら絶対飯食わすから、でご飯食べていき言うてね食べさせ始めたら、だってお父さんあんたお酒ぐらい飲むんやろ言うて、ええがなもう泊まってったら結局初めておうてストーブ用意されて、ね、味噌汁卵焼きのプレゼントをいただきながらも、その晩うちへ泊まってたんですよ。風呂も入ってで親父とまた酒飲んで飲んでワイワイで、でも僕それ小学校の時で出た出たと思ってね、もうおかんの得意のパターンなんで、もう知らん人でも家連れ込んでね、でだいたい飯食わして酒飲まして風呂入れて、で夜中までまたワイワイ話してみたいな、もういつものパターンやなと思ってて、で僕もそういう意味じゃね、そういう大人の人が遊びに来ると、僕すごい子供の頃そういうの楽しかったんで、その大人の会話の中でこう入っていって、ただこのおっちゃんが結構悪いおっちゃんでこのおっさんが結構悪いおっさんなんですよ。でこのおばちゃんも結構あっけらかんとした人で、ほんで僕はなんかその2人にも子供は3人いるんですよ。娘息子って言っておって、でその息子っていうのも僕より3つ上で、そのまた息子とも僕すごい可愛がってもらって仲良しになって、でこれがきっかけでね、その内装屋さんそれからしょっちゅう遊びに来るようになって、それでうちもその伊勢のその内装屋さんとかしょっちゅう遊びに行くようになって、もう親戚以上の付き合いになったんですよ。だからそこのうちには住んでる人ってのは、そのおっちゃんとおばちゃんとその子供ら3人と、それからその奥さんの弟2人で、この弟2人がまたねめっちゃ悪いんですよこれがめっちゃ悪いんですよ。でね、あのね、例えばそれで僕はその弟2人の特に下の方のね高則ちゃんって言うてね、このおっちゃんがねもうほんま悪い人でね、なんか例えばその、まあ、内装屋さんで仕事はものすごくできるんやけど、そうだけどね、こう仕事終わってでお前も手伝えとか言われてね、で僕よく手伝ってたんです、で高校の時もさ、アルバイトいつもそこでしてて、そうするとね現場でね働くだけ働くでしょ、ともう帰り道もアル中なんで、そのおっちゃんアル中やから
飲みながら仕事してる、
そうそう飲みながら仕事してる、それで帰り道もねいつも運転しながら酒飲むよ、しかも日本酒を飲むよ、
日本酒
をあのワンカップ大関、
ワンカップ大関よ、
ほんでねお前な、俺が今酒飲みながら運転してるの飲酒運転やと思ってるやろ、違うんやって言うんですよ俺のやってるのは飲酒中運転あの飲酒運転っていうのは酒飲んでから運転することを飲酒運転って言うの、俺は飲みながら運転してるからこれは捕まらへんって絶対嘘やそれは絶対嘘やみたいなね
プンプン匂いやから
絶対もうプンプン酒の匂いさせてね、ほんでねそのおっちゃんがねほんまこう悪い人でね、でね車の運転がまた荒いんですよ。でね、あの頃のスカイラインのね、あれジャパンやったかな、乗ってたの。
懐かしいな。
ケンメリの後ですかね、あれ乗っててね、これがまたねめちゃくちゃ飛ばすんですよ。本当ね、それこそ僕の実家なんか行く時なんか山道やからすっごいカーブ、あれはねまけ。でもドリフト差しまくりながらね、僕も横でもうね全身汗だくになるぐらいねやめてやめてって言うぐらいめっちゃ飛ばすんですよね、酒飲みながら
酒飲みながら、
ね、それも
飲酒運転中なんや、
そうそう飲酒中運転や、
飲酒中運転しながら
でもねめっちゃうまいの運転でもある時その運転しくじってね、この助手席のドアちょっとボンってぶつけたんですよ、でもね直すかねないし、でもねある時ね夜僕が伊勢のそのお茶とこ泊まり行ってたらね、
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と学ぶ人のご縁塾第6期、自然との対話、 命との対話、神との対話、自分との対話、何かのご縁で集まる仲間、そして中村文明と過ごすとても濃い5ヶ月間、人に出会って自分に出会う、自分も知らない自分に出会いに来ませんか？最高の仲間を見つけませんか？お知らせに、5月1日より黒船リゾート円屋オープン。1日1組限定の一等貸しだからできるおせっかい、あなたのためにあなただけのツアーを企画します。ポッドキャストでご紹介したいいやつ武田を管理人コーディネーターに、沖縄石垣島を満喫しませんか？船で行くシュノーケリングや釣り、ヤシガニ、オオコウモリ、星空などのナイトツアー、観光本には載っていないおすすめスポットをお腹いっぱい楽しみましょう。いらっしゃいませではなく、お帰りなさいで皆様をお迎えいたします。詳細はホームページにて公開しております。カタカナで黒船カンパニーと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
あのな、どこそこの、あの修理工場のあの廃車になる車やと思うけどな、あの中に俺と同じジャパンがあるんや。あの左側のドアは綺麗なんや。今晩お前手術だから覚えとけよとかって言われて、なんかすげえ黒ずくめの服着させられて、何しに行くかやったらドアを盗みに行く。そんなんしてええのとか言ったら、多分あれは廃車になるから大丈夫やとかって、ほいで自分のへこんだドア外してね、ほんでそれ持ってってね、ほんでその積んである廃車になるドア外して、夜中にコソコソしながら、ほいでそれ積んで帰ってきて、ほいでね、でもまあパワーウィンドウとかは動かないし、それからあの鍵もね、集中ロックとかできへんけれど、そうやとね、ドアだけピッたりぴったりこうはまるんですよ。でね、でも若干色目が違うたんですよ。でもその後全塗装もね全部やんねん、
自分
めっちゃきりやん、器用やから。だってどれぐらい器用かっつったらね、ある時もその高典ちゃんの部屋でね話してたら、俺のこの部屋殺風景やと思わんかいう話から始まってね、ほんまやな、白い壁一面やしって言ってクロスなんですよ。だけどね、その時にたまたまね、あのあられちゃんって、あのギタゾー、ギタゾー、ドクタースランプ、ドクタースランプ、アラレちゃん、あのドクタースランプ、アラレちゃんのこのハガキサイズぐらいのね、こうどっちかやったらあのボクシングのグローブをつけて、いやーみたいな格好してるそのハガキがあったんですよ、写真のこのアラレちゃんの、
はい、
それを見ててね、おい、このアラレちゃんのここのこの1センチをこの壁に例えるならば何センチになるかなっていう話から、うん、このかがきサイズのあられちゃんの絵をね、
はい、
ちゃんと計算して拡大をしていって、その1センチを20センチとかに拡大しながらマス目を作って、ここにこの絵をそっくりそのまま描けへんかなっていう話から始まって、うん、でもたった一晩でね、そのあられちゃんを見事に壁一面描いたんですよ。
すげー、
めちゃくちゃ綺麗なんですよ、それが。ここでね、でそれがあるんやけど、もうね、めっちゃでかいやられちゃうんなんですよ、ね、夜が落ち着かないんですよ。あられちゃんに常に見られてるみたいな。だけど
なんで狭い部屋にあられちゃんドーンですよね。
ドーン、もう壁全部あられちゃ
う。そりゃ落ち着かんわ。
ほんでね、落ち着かんで、でも酒飲んでてね、ふっとね、うん、例えば海 の, その漁師さんたちしか、ね、取ったらあかん金漁区の場所にちょっとねカニ取りに行こうか言うてね、夜中にまたカニ付きに100匹ぐらい取ってきたり、ね、どこそこでブドウがあるんやとかで、それもちゃんと人がね育ててるやつなのに、だちょっとぐらいええやろとか言ってブドウ盗みに行ったりとかね。でも盗んだもので一番僕が笑ったのはね、あのあれなんですよ、あの薬師丸ひろ子 の,、
はいはいはい、
あのセーラー服と機関銃という映画が流行った時に、薬師丸ひろ子すっごい人気、
人気ありましたよね、
絶好調になったじゃないですか。
大好きでしたよね、
大好きだった時、あの時に俺な、あのセーラー服と機関銃の薬師丸ひろ子のポスターが欲しいって言い始めて、酒飲みながら。ほんでね、そのポスターもね、行くパターンかある中で、あんまりね、枚数の少ないレアなやつがあったんですよ。でね、それをどうしても欲しいって言ってね、そのジャパンに乗ってね、夜中の映画館の前のそのポスターを盗みに行くんですよ。でもね、結局、盗もうとしてたら人に見つかって、結局、看板ごと二人でもう。でね、全種類の薬師丸ひろ子が欲しいっていうことになって、あられちゃんの トイメンの壁は全部薬師丸ひろとの縦看板が4枚ぐらいこう立っててね、もうむちゃくちゃなんですよ、そうね、だけどかと思うとね、野生児なんでその人ね、うん、だって僕の田舎来た時もたまたま山からイノシシの子供出てきて、うん、でその時も車から飛び降りてね、うん、一旦車でバーンって引いたんですよ。バーンって引いてバーンって飛んでったけど、また走って逃げようとしてるやつの山の中入ってって、うわらほんでそのままね、ほんま素手で捕まえてね、ほんで茨で体中血だらけになってね、格闘して、それでもね、なんかね、石かなんかでね、イノシシの頭どついて、そのまま取って帰ってきたんですよ。
はあ、
これ食ってね、それも。
しなべ、
しなべ。もう超ワイルドな。だからその人に俺も酒飲むことも教えられて、タバコ吸うことも教えられて、それでまたその伊勢におってもね、渡れ橋っていう橋があってね、はい、その渡れ橋の橋のこうね、欄干があって、その欄干のこう下のところってこうなんかコンクリートの道の部分があって、ちょっとこう赤いこうなんか あれなんですか、あの赤いところのこう内側にクッと曲がって、うん、だ内側のところにね、夜中に行くとね、鳩がバーって並んでるんですよ。
はい、はい、ありますあります。
その鳩をね、あの取ろうということ
取ろうってどういうことですか。鳩を取ろう、
これはね、何か言うとね、子供は使っちゃいかんのですけど、あのね、ゴム缶って分かります、パチンコ、
パチンコですよね、石飛ばしたりするやつですよね。
あれのめっちゃプロ仕様のがあるんですよ。こうね、ハンドルっていうか握るところがこうあって、これでね、この手首がコキってならないように、この手首のところを見てガコってはめて、これでこうグイングインって曲がってる先から強烈なゴムでね、あれでこう鉛玉もついてるんですよ。でそれでね、子供の時に、ね、目いっぱい引いてバーン打つでしょ。ほったらね、コンクリートの壁にバーン当たると、その鉛玉がペンペンになるぐらいかなり殺傷能力高い
ね。
でも僕それをね、あのそのなんかジャンプかなんかのね、
後ろに乗ってましたよね、
後ろの通信販売の、通信販売
ありますあります。
あれだけど小学生やと買えへんでしょ、でも金ないし、そしたらまた高野ちゃんがね、お前な、金がないんだろ、お前おじいさんのお前寝てる間に財布から金盗んでこいとか言われて、小学生に金盗まさすなよとか思いながらも、じいちゃん寝た後、僕ほふく前進で忍び込んでね、ほんで1万円ちょっとくすね取ってね、はい、確かあの当時小学生で8000円ぐらい
高かったですね、
結構な高価なもんですね。
そうそう、でそれを買うてでね、その高野ちゃんとね、こうやるんですけど、この鉛玉がなくなるんですよね。だけど大丈夫や、もうこんな鉛なんか高いからね、こうてたらあれやからって、うん、パチンコ屋のパチンコ玉でいいや、ほいで向こうは大人やから、パチンコ屋行ってパチンコ玉こうてくでしょ、うん、でそれをね、つこてその鳩打ちに行くんですよ。
鳩打ちに行く、
鳩打ちに行くで打ってた食べるためにこれぐらい引っ張ってね、パーンって打つのはいいんやけど、うん、パチンコ玉やからね、めっちゃ弾くんですよ。パーン打ったらカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカー向こうのコンクリートってパパパパパパカーって戻ってくるんですよ。もうこれで鳩にでも当たるとね、バーッと落ちてくる
んですよ。落ちるんですか、殺傷力高いですからね。
ほいでこまた骨首パキン折ってね、ほいで毛むしって鳩食べれまったこのワイルドのおっさんに僕はもうね、ほんと麻雀も花札も麻雀も花札もそれからなんかもう酒にタバコになんかそんな野生のものを取ってくるとか
万引きとかは
万引きはせんか
ったね、違うね、
そう金龍区のカニを取りに行くとか、
なるほど、
あらゆることはあの人に教えてもらってね、もうそれが僕のワルワル少年になっていくもう全てのきっかけだったんですよ。もう全てのなんで僕はだからその内装屋さんと高典ちゃんがおるから、うん、だから高校は伊勢に行きたかったわけさ。
なるほど。
さらに磨きをか
かって。あんたとおったら面白いと。
だって行くと、もういつもそのおっちゃんとおばちゃんも一緒になって、さあ、文明、飲みに行こうかとか言って、僕高校生だけど、普通にスナックとかもしょっちゅう連れて行ってもらって、もうだからもうあの八虎の頃から、俺高校生の時からもうカラオケずっとあの頃から歌っとんの。もう本当大人の世界をね、 高校のとこから見せてもらってでどんどん悪くなってそのうちのもう鍵も僕持っとったからねだからねまあであのおばちゃんは内装屋さんの仕事しながらねこう結構喫茶店とかへお肉とか、うん、なんかこういろいろ冷凍食品みたいなものをこう、うん、下ろすような、そういう仕事もこう掛け持ちで副業で雇ったんですよ、うん、でもねめっちゃでっかい冷凍庫があって、うん、その中に、ね、常に食い物がいっぱいあるんですよ、ね、僕鍵も取ったんでみんながおれへん時間に高校の時の友達をまたみんな連れてってほんで冷凍庫開けて肉の塊解凍してみんなで焼肉パーティーしてで、ある先高校生みんなで片っ端からガンガン飲んでベロベロってみんなでその辺寝ておいそろそろ帰ってくるから何もなかったから掃除して退散するぞってみんなで退散してもう高校の時のね僕のとこがたまり場やったんですよ。
へ
ーそのたまり場でよそのたまり場で一回ね、うん、超笑うんがそこの高野ちゃんがまたエッチなビデオとかあってエッチなビデオとかがいっぱいあってのしかもあのノーカットのやつで あの頃そら高校生とかやったら僕らももうそういうのもうドキドキやないですか。これでね、はいはいはい、また僕は子供あの友達みんな集めて、ね、ちょっとなそのおっちゃんの高典ちゃんがなすごい裏ビデオを手に持ってねもうこれすごいねとかいう話から始まってでそんなんもう見ろっつって僕は見させられるわけないよね高典ちゃんに、うん、だから、ね、ある場所も知ってるしそれでねあのテレビつけてさでみんな寄せてさ、うん、でデッキ入れてでスタート押すわけよほんでこう始まんねんそしたらだんだんだんだんそのエロビデオがこう佳境に進んでいくでどんどんどんどん来てちょっとおい早送りせえやとか言われるけどアホぼちぼち見ようなまだまだ帰ってけへんおっちゃんなまだまだ帰ってこへんからとかってほんまかお前でもここで帰ってきたら最悪やと大丈夫大丈夫って言いながら、まあ、玄関の戸開いてまた歩いてきてここの扉が開くまでは大丈夫やからって言うてたらブーンってそのジャパンが帰ってきたわけやジャパンって言いながら帰ってきたわけやほんでもうおっちゃんとおばちゃんも乗っとるわけやしさみんなでジャパンって帰ってきてでそしたらさあれドア開いてるわとかってあ文明来てるんや友達らもよけとかって言いながら、うん、おい帰ってきた早止めろ早止めろってみんな大丈夫やここの扉が開くまでは大丈夫やすっとはこうへんからとかって言いながら俺ずっとねあの停止ボタンに指のぞってでここの扉が開いた瞬間に停止ボタンを押したら普通のテレビに戻るやだから大丈夫だよここが開くまで大丈夫って時はもうエロビデオがもう相当大変なので、もう相当過激な状態で、止めるに止められへんみたいな、でも大丈夫、大丈夫、そこの扉が開くまで大丈夫だからって言いながら、でじゃあね、あれ、文明、友達もいっぱい来てんのって言いながらで、扉がポンと開いた瞬間に俺、停止ボタン、ポンと押して、みんなで、おかえりって出迎えて、ほったら、おばちゃんの目がさ、手になってんねん、あれと思いながら、みんなテレビの方、パッと戻ったら、俺な、停止ボタン押したつもりやのに、一時停止をしただから一番佳境のめっちゃええところが一時停止あんたら何やっとんのうわでもそれをおばちゃんに見つかっておばちゃんめっちゃ怒ってんのに後ろでおっちゃんと高典ちゃん腹がかかってアホやろお前この大きな、ね、優しさと愛に包まれて悪い道に進みながらもやあ大人の余裕ってこういうもんかなみたいな頭ごなしに怒るだけじゃダメだぞみたいなあくだらん話
笑い疲れた
本当ねこんな話は公園ではできないでしょ
お金もらってこの話しだしたら何のこれでなりますからね
だからそこの間はないねんね講演会
でないですないです
小学校のコロナの山で天真爛漫お母ちゃんのどうやったって言わのいい話からその一気に禁止処分禁止処分で高校時代のプライベートについては何も喋ってない今度これの続編やります今度これの続編でねあの下宿バージョンっていう話
下宿バージョン
下宿の話したことあるかな。
下宿はちょくちょくね掘り込んだりはしてますよ。
下宿らの運動会じゃ体育会かなんか、ね、
下宿の話してます
ね、ちょっとだけね。
たまにね、なんかの弾みになるとこの言ったことのない過去の面白い話で出てくるんですけどね。
弾みやったこれ、
まあ、今日のところはこれぐらいにしときます。
まあちょうどいい時間帯ですよ。
腹とほっぺたが割っていたいですね。
ね、これ朝からゴールデンウィーク明け聞いたらテンション上がるな。いや、ええ放送やと思いますよこれ。
でもその内装屋さんのおっちゃんとおばちゃんと高野ちゃんはふみちゃんの講演聞いたことあるんですか。
あるんかな。最近は僕ね、はい、全然もう何年も会ってないんですよ。
見てもらいたいよね。
今日の CD 焼いて送っときます
わ。で、人気取ったら感想をおばちゃんに聞いてくれる。
本日のゲストは高典のお母さんですねみたいな。一時停止の画面どう思いましたかみたいな。
だけどね、その頃から僕ね、ほんまね、そこのうちでもいつもこの人笑い話失敗して、もうゲラゲラ笑かしてね、みんなおもろい子やな、お前はほんまおもろい子や、もういつでも遊びに来いよ。でスナック連れて行くたびにもね、自慢のよその子みたいな感じ、ね、
自慢のよその子ね。
まあ、そんな感じでお届けした本日のこの話はバタちゃんにとって言葉のエネルギー的にどうだったのかっていうのを聞いてみたかったのに時間がなくなっちゃいました。
何の学びもなかった
し、はい、ね。すみません、そんな中村文明と
ウォーリーと
バタとい
いでお送りしました。どうもありがとうございました。どっちが面白いか競争だ。